今日は踊る家、三沢さんも一緒に礼拝、はい、感謝します。北川照夫さんはオンラインで礼拝してするときに、まあ、繋がらなかったんですね、うまく映像も音声も。だからぜひ一回教会に来てですね、繋ぎ方をちゃんと教えてもらって、これからお家で礼拝できるようにしてくださいということで、スマートフォンを持って今日来ました。下でですね、自分のスマホで今日は礼拝しています。これからは、ね、自分でできると思います。感謝です。はい、それではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。はじめに新約聖書ヘブル人への手紙第7章を開いてください。今日は代表して住美穂姉妹に読んでいただきます。では美穂姉妹、ヘブル書7章の24節と25節を読んでください。
しかしキリストは永遠に存在されるのであって、変わることのない祭司の務めを持っておられます。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。
はい、私たちの主であり救い主であるイエス・キリスト様は、全人類すべての人の罪を一人負って十字架にかかり、打たれ血を流し死んで葬られ、三日目によみがえってくださいました。アーメンですね。このことを信じる人が天国に行けるんです、ね、アーメンとはしかりその通りですという意味です。イエス様は今天に昇られ、父なる神様の御座の右に座っておられます。では兄弟姉妹、ここでお尋ねします。イエス様は今天国で何をしておられるのでしょうか。じーっと休んでおられるのでしょうか。どうでしょう。聖書を見るとイエス様は今天国で二つのことをしておられます。第一が今読んだところです。25節だけ聖書を開いている人一緒にお読みいたしましょう。25節、はい。したがってご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。キリストはいつも生きていて、彼らのために取りなしをしておられるからです。イエス様は地上にいる私たちが神様に近づき、神様に祈り求めるものを神様と私たちの間に入って取りなし、つまり私たちの代わりに神様にお願いしてくださっています。私たちがイエス・キリストの御名によってお祈りしますというとき、イエス様は天のお父様、この兄弟のあの姉妹のこの祈りを叶えてくださいと取りなしてくださっています。イエス様のゆえに私たちは祈りが叶えられ、神様に近づき求めるものを受け取っていくことができます。イエス様が天国で成しておられる第一のこと、それは私たちのために天のお父様に取りなしをしておられるということです。では二つ目のことは何でしょうか。ヨハネの福音書14章を開いてください。一節から三節まで、では三星前読んでください。
あなた方は心を騒がしてはなりません。神を信じ、また私を信じなさい。私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。
はい、 聖書を開いている人、2節だけご一緒にお読みいたします。はい。もし私の父の家には住まいがたくさんあります。もしなかったらあなた方に言っておいたでしょう。あなた方のために私は場所を備えに行くのです。イエス様は今、やがてイエス様を信じる私たちが天に召された時、天国で住むための住まい、これ英語訳ではマンションとなっています。で、日本のマンションと英語訳マンションは違って、これは大邸宅とか豪邸とかお屋敷という意味です、ね、を準備しておられます。3節を一緒にお読みいたしましょう。はい。私が行ってあなた方に場所を備えたら、また来てあなた方を私のもとに迎えます。私のいるところにあなた方をもおらせるためです。そしてそのマンション、住まいの準備が終わったら、天から私たちを迎えに来られます。これがイエス様の再臨です。イエス様はこの地上におられた時は預言者、今天国では大祭司、そしてやがて王としてこの地上においでになります、ね、私、イエス様のおられるところに私たちも共にいるためです。兄弟姉妹、皆さんが天国へ行った時、イエス様は皆さんのためにマンション、豪邸をですね、用意しておられ、そこにはいつもイエス様が共にいてくださいます。ここで皆さんにお尋ねします。イエス様が用意してくださる天国のマンションには、イエス様を救い主と信じ従う皆さんは永遠に住むことになりますが、あなたの家族はですね、どうですか？皆さんの家族はどこに住みますか？地上では今皆さんは家族と一緒に住んでいるのに、天国では一緒に住まないのですか？今日は家族の救いについてお話をいたします。ルカの福音書16章を開いてください。最初に19節から21節です。御星前どうぞ読んでください。
ある金持ちがいた。いつも紫の衣や細布を着て毎日贅沢に遊び暮らしていた。ところがその門前にラザロという全身おできの貧乏人が寝ていて、金持ちの食卓から落ちるもので腹を満たしたいと思っていた。犬もやってきては彼のおできをなめていた。
はい、ここは金持ちと貧乏人ラザロの話ですが、金持ちに焦点を当てて見ていきましょう。この金持ちは地上に住んでいるとき、いつも紫の衣や細布、高価な着物を着、毎日贅沢な生活をし、遊んで暮らしていました。この金持ちはおよそ神を恐れるとか、死後の世界がある、などあることなど、頭の中で考えもしません。しかし、すべての人に訪れるのは人生の終わり、死です。死後この金持ちはどこへ行ったでしょうか。はい、22、23節読んでください。
さてこの貧乏人は死んで、御使いたちによってアブラハムの懐に連れて行かれた。金持ちも死んで葬られた。その金持ちはハデスで苦しみながら目を上げると、アブラハムが遥か彼方に見えた。しかもその懐にラザロが見えた。
貧乏人ラザロも知りました。ラザロは神の御国を待ち望んでいる人たちの行くところ、御使いたちによってアブラハムの懐、ここはパラダイス、天国と言われるところに連れて行かれましたが、同じように金持ちも死んで葬られ、金持ちはハデス、黄泉と言われるところで苦しみながら目を上げると、 遥か彼方にアブラハムと懐に抱かれているラザロを見ました。24節読んでください。
彼は叫んで言った。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。
金持ちは生きている間、まさか自分がこんなところに来るとは思いもしませんでした。彼は叫んで言いました。父アブラハム様、私を憐れんでください。ラザロが指先を水に浸して私の舌を冷やすようにラザロをよこしてください。彼はよっぽど悪い時に口が悪かったんでしょうね。燃えるような舌だったんでしょう。この舌を冷やしてください。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。私はこの炎の中で苦しくてたまりません。兄弟姉妹、この聖書の箇所は例え話ではありません。ラザロ、そしてアブラハムという実在の人物の名前が記されています。これは例えではなく実際起こることです。炎の中で苦しんでいる金持ちは何と言ったでしょうか。28節読んでください。
私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることのないようによく言い聞かせてください。
私には兄弟が5人ありますが、彼らまでこんな苦しみの場所に来ることがないようによく言い聞かせてください。皆さんの家族は死んだらどこへ行きますか？イエス様の他に私たちの罪を負い、神様の裁きを受け、身代わりに死んでくださった方が他にいますか？聖書は何と言ってるでしょうか？人の働き4章に移ってください。はい、じゃあ見ほしまい。人の働き4章の10節12節2箇所読んでください。
皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。
はい、飛んで12。
この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。
実節、皆さんもまたイスラエルのすべての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ、神が死者の中からよみがえらせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのです。12節、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、この方以外には誰によっても救いはありません。世界中でこの皆の他には、私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられていないからです。イエス・キリスト以外には誰によっても救いはありません。今日画面に映っていますが、大鶴兄弟はスマートフォンを持って山川町に一人住むお母さん、ミサオさんのところへ行き、一緒に礼拝しています。お母さんはもう87歳ですか、ね。認知の兆しがあり、もうお母さんに残された時間は長くありません。それで何としてもお母さんがイエス様を信じ救われ、共に天国に行けるように、いつも祈り会で祈っており、行動に移しています。夫の勝美さんは亡くなる数ヶ月前、聖マリア病院に入院していた時、私は訪問し、イエス様の十字架の救いを伝え、勝美さんはその神の言葉を受け入れ、共に祈り、魂は救われ、今イエス様と共に天国にいます。兄弟姉妹、私は本当に厳粛な思いを持って皆さんに言います。どうか皆さんが天国に行く前に、またあなたの家族が亡くなる前に、 皆さんはあなたの家族、親、兄弟、子供たち、孫たち、あなたの夫、妻をイエス様の救いへと導いてください。
アーメン。
もう一度言います。どうか皆さんが天国に行く前に、またあなたの家族が亡くなる前に、皆さんはあなたの家族、親、兄弟、子供たち、孫たち、あなたの夫、妻をイエス様の救いへと導いてください。これは先にイエス様の福音を聞いて救われた皆さんの責任です。ではどうしたら家族は救われるのでしょうか、ね、はい、人の働き、同じ人の働き16章を開いてください。21節です。じゃあ見ほしまえ、16章の21節だけ、ごめんなさい、ごめんなさい、31です。31節だけ読んでください。
二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った、はい、
ご一緒に皆さんとこの箇所をお読みいたします。はい、二人は主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われますと言った。主イエスを信じなさい、そうすればあなたもあなたの家族も救われます。皆さんがイエス様を信じ、イエス様に従う弟子としての生活を送るなら、あなたの家族も救われます。これは神様の約束です。ですから2つのことを実行してください。第一、何と言っても家族の救いのために祈ることです。私は以前の修法に毎週こう書いていました。家族、友人の救いのために一日に一度は名前を挙げて祈りましょう。イエス様、私の家族、夫や妻、親や子供、孫、兄弟、その名前を一人一人挙げて救ってくださいと、粘り強く諦めないで祈り続けることです。イギリスのジョージ・ミューラーの祈りについては前にも語りました。ジョージ・ミューラーは生涯5人の人のために祈りました。1人目は祈り始めて5年目に救われました。10年目に2人、合計3人、25年後に4人目、残りの一人はミューラーが天に召されて数ヶ月後に救われました。その友人のために52年間祈りました。いつ主が答えてくださるか分かりません。もう粘り強く神様の前に祈ることです。ましてや家族の救いは神様の約束です。神様はご自分の約束には真実なお方です。そのことは第二テモテ2章の13節に書いてあります。私だけお読みいたします。私たちは真実ではなくても、彼は常に真実である、イエス様のことです。イエス様にはご自分を否むことができないからである。イエス様はご自分が語られた言葉に関しては本当に真実です。最初に私たちは御言葉を開きました。ヘブル書7章の25節、イエス様はあなたの祈りが聞き届けられるように、いつも父なる神様に取りなしをしていてくださいます。では第二のことです。第一ペテロ3章を開いてください。はい、じゃあ見ほしまい、ペテロ第一の手紙の3章の1節から4節までを読んでください。
同じように妻たちよ、自分の夫に服従しなさい。たとえ御言葉に従わない夫であっても、妻の無言の振る舞いによって神のものとされるようになるためです。それはあなた方の 神を恐れかしこむ清い生き方が彼らを見るからです。あなた方は髪を編んだり金の飾りをつけたり着物を着飾るような外面的なものでなく、むしろ柔和で穏やかな霊という朽ちることのないものを持つ心の中の隠れた人柄を飾りにしなさい。これこそ神の御前に価値あるものです。
ここは妻と夫のことが記されていますが、家族はですね、皆さんの生活のすべてを見ています。そして家族に対しては一番わがままが出るところです。兄弟姉妹、あなたの家族はあなたの生活、あなたの生き様をどのように見ていますか。2節だけ一緒に声を出しておりましょう。はい、2節です。はい、それはあなた方の神を恐れかしこむ清い生き方を彼らが見るからですとあります。あなたの家族はあなたが神を恐れるですね、恐れかしこむ清い生き方を見ているでしょうか。あなたの生き様が家族に対するお証です。このところは別訳、現代訳聖書では一節二節ですね、こう記してあります。妻は自分の夫に従いなさい。そうすればたとえ御言葉に従わない夫であっても、あなた方の敬虔な生き方を見て、その妻の無言の振る舞いによって救われるようになりますと、こう書いてあります。皆さんのイエス様の弟子としての生き様、振る舞い、言葉や態度によってあなたの家族はイエス様を信じて救われます。ですから家族の救いは皆さんがイエス様の弟子としての姿をいかに見せているかにですね、かかっています。皆さんは家族を愛しますか。もちろん愛します。家族の救いを願いますか。もちろん願っていると思います。では家族の救いのために自分を捨てて犠牲を払いますか。それがあなたの家族の救いにかかっています。一箇所聖書を開きます。テモテ第一の手紙5章を開いてください。聖書朗読者の人が読んだ後一緒にお読みいたします。では見ほしまい、テモテ第一5章の8節読んでください。
もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのです。
はい、聖書を開いている人一緒にお読みいたします。はい、もしも親族ことに自分の家族を顧みない人がいるなら、その人は信仰を捨てているのであって不信者よりも悪いのです。とても厳しい言葉です。もし皆さんが、私は家族の救いには関心がありません、家族がどうなっても神様の裁きに遭い地獄に落ちても構いませんというなら、あなたはイエス様を信じる信仰を捨てているのであって、未信者、神を信じない者たちよりももっと悪いのですと書いてあります。これはどういうことでしょうか。先にイエス様を信じて救われた私たちは家族に対して責任があるということです。その責任を放棄、なおざりにするなら、あなたは天国に行ってイエス様から強いお叱りを受けます。どうぞあなたの愛する家族の救いのために、あなたができる最大限のですね、愛を示してください。イエス様は今天国で、やがて私たちが天に召され共に住むマンション、豪邸ですね、お屋敷を準備しておられます。天国の住まいに、兄弟姉妹、あなた一人で住みますか。 あなたの家族はどこへ行きますか。どうぞあなたの家族をイエス様の救いへと導いてください。最後に天国のお証しをします。これは前にも語ったお証しです。少し長いですが、天国のことが本当に聖書的に表現されている、まあ、素晴らしいお証しです。韓国のチョヨギ先生のスタッフキムサンオ牧師先生のお証しです。キムサンオ先生が亡くなったという電報がチョ先生のところへ届き、チョ先生が葬儀委員長になり、葬式が行われました。医者からもはっきりと死亡証明書が届けられていました。死因は心臓麻痺でした。ところが葬式の最中、キムサンオ先生がパッと起き上がり、みんなびっくりして逃げ出しましたが、キムサンオ先生はその時みんなに本当に素晴らしいお証しをしました。そのお証しによると、キムサンオ先生の奥様が1週間前に亡くなりました。奥様はお世辞にも美人とは言えない人でした。子供たちはお母さんが亡くなって大泣きし、お墓を掘り起こしたいと思うほどでした。そんな時、キムサンオ先生が庭で賛美していると、誰か大きな刀を持ってきてキムサンオ先生の心臓を刺しました。すると空から2つの星がやってきました。よく見るとそれは星ではなくて2人の天使でした。天使は行きましょうと言い、天使2人に両脇を支えられて天に昇る時、もう1人のキムサンオ先生が見えました。あのキムサンオさんは誰ですかというと、天使は、あれはあなたが今まで住んでいた肉体ですよ。あんな価値のない肉体を養うために、人は時間を費やし、お金を費やしている。あ、もう行きましょう。自分の亡骸を見た後、聖書の黙示録に示してある新しい都の門のところへ来ました。すると御使いが大きな本を持ってきて、キムサンオのところを開くと、自分の一生のことが全部記されている。自分が17歳の時、隣の日本人のところへ行き靴を盗んだ、そのことも書いてある。恥ずかしくてたまらない。もう自分は天国へは入れない、そう思っていると、自分がイエス・キリストを信じたその日のところにこう書かれてある。このすべての罪はイエス様が身代わりになって返済しました。御使いは言いました。あなたは罪がないのですね。イエス様がみんな返済したので罪がありません。ですからあなたはこの門から入って新しいエルサレム天国に入ることができます。門をくぐると多くの御使いやクリスチャンの先輩たちが立ってハレルヤと言って迎えてくれました。その時イエス様が立って近寄って、私の子よ歓迎しますと手を伸ばしてくださいました。あまりの嬉しさに夢のように思えた。天国のエルサレムには聖書に書いてある通り、道は透き通るような金で作られ、神様の御座から大きな川が流れ、その両岸には大きな木が植えられ、実がたくさん実っている。その下にベンチがあり、御使いと人々はベンチに座ってその実を取って食べている。その実は完全なエネルギーになって、顔全体からかぐわしい香りとなって出てくる。それは本当にかぐわしい香りでいっぱいだった。神様の御座のもとに行きましょうと言われ、神様の御座のもとに行くと、神様がいておられる周りはエベレストよりはるかに高い光が輝き、栄光に満ちており、あまりの輝きのために見上げることができなかった。その周りに数百万数千万の人々が御使いとともに神様を礼拝している。素晴らしい音楽とともに海の大波が押し寄せてくるように、 みんな神様を礼拝していた。礼拝していると、他にも見せるところがあるから行きましょうとイエス様が言われるので、一緒についていくと住宅があるところに来た。大きな素晴らしい住宅がたくさんある。天国のマンションです。イエス様、私の妻がここに来ているはずですけど、ちょっと妻に会わせてくださいと言うと、ある住宅の前に来ると、キム・サオン先生の奥さんが家の中から戸を開けて見つかりと出てきた。見ると本当に美人。血の呪いが取れて輝いて美しい顔だった。近寄って体に触ろうとしたら、いいえ、私に触れてはいけません。あなたはまだ地球に属しているから、私に触ることはできません。兄弟よ、まだ地球にいた時、地球にいた頃、私とあなたの間には子供たちがいたでしょう。帰って行って、その子供たちにこのことを伝えてください。子供たちがあんまり悲しむので、私はイエス様に熱心にお願いしました。一度あなたをここへ連れてきてください。そして私の姿を見て、子供たちに伝えて慰められるようにしてください。イエス様に願ったので、イエス様は叶えてくださいました。妻の頭を見ると、額の上がダイヤモンドのように光り輝いている。どうしてそこが輝いているのですかと尋ねると、兄弟覚えていますか？私が結婚してあなたの家に来た時、日曜日に必ず教会へ行きました。ある日、義理のお父さんとお母さんとあなたは畑で働いていました。私が聖書を持って教会に行こうとすると、義理のお父さんが怒って意思で私の頭を殴ったでしょう。その意思が当たってこの 頭が破れたことがあるでしょう。キリストの名によって迫害されたところはダイヤモンドのように光るのです。このダイヤモンドの輝きは石が当たったところです。そしてそこにいるそこに、そしていろいろのところを見ているとイエス様が他にも行くところがあります、時間がないので早く行きましょうと言われ、キム・サンオという名前のついた家に着くとまだ天井がない。イエス様、家は立派ですが天井がないのですね。どうしてですか？すると、あなたは地上に戻ってもっと祈り、もっと良い仕事をしたら、それが材料となって天に昇る。それによって天井が完成されたら、私があなたを再び呼びます。それまで地球に行って熱心に働きなさいと言われた。そして自分の部屋に入るとものすごく立派だったが、天国にはないものもたくさんあった。ベッドルームがなかった。天国では疲れませんから寝ません。聖書には夜がないと書いてあります。お手洗いがない。天国では何を食べても完全に消化します。カスは残りません。手洗いも塵箱もいりません。台所もない。天国では大きな食物の加工工場があり、天使たちが作って運んできてくれる。また天国では食べてもいいし食べなくてもいい。家というものは天国では交わりの場所。友達が来て歌ったり話し合ったり喜び合う場所。しかし見ると自分の親しい牧師の家がない。イエス様に尋ねるとその人は偽善者です。本当の信者ではない。だから家はありません。また自分の知り合いの人の家を見ると途中で建築をやめていた。この人はどうしたのですかと尋ねると、この人は途中で信仰を捨て堕落してしまいました。この家はみんな取り壊さなければなりません。また天国では旧約聖書のいろいろな聖徒にあった。ダビデ、ヨシュア、ダニエル、みんな昨日会ったばかりのような親しい人のように思えた。アブラハムにもあったが、驚いたことに天国で老人は一人もいなかった。アブラハムというからもう100歳以上のひげを長く生やしたおじいさんかと思ったら若い30歳のアブラハムだった。 イエス様、私はアブラハムは老人だと思いましたと言うと、聖書にはみんなイエス様の姿に変えられるとあるでしょう。私は33歳で復活しましたから、みんな33歳になるのですよ。天国に老人はないのですよ。皆さんも天国では若い兄弟姉妹ですよ。そしてアブラハムはキム・サオン先生にこう言いました。あなたは地球に戻り、私の子供たちにこのことを伝えてください。時が迫っています。イエス様はすぐに再臨されます。心を込め熱心に祈り伝道し準備して、しているようにと。イエス様はすぐに再び 地球に戻ってこられます。そしてイエス様と生徒たちに別れを言い、二人の御使いたちに担がれ連れられスーッと地球に戻ると、そこに自分の亡骸が横たわっており、横に棺があり、兄弟姉妹たちが自分を棺の中に入れようとしている。御使いが入りなさいというので足から自分の体に入ると、自分の体が生き返ったので、みんなびっくりして逃げ出した。キム・サオン先生が死んだことは医師とチョ・ヨン先生が証人です。この証は多くの天国の証の中でも本当に素晴らしい、しかも聖書的な証です。皆さんはこの証を見てどう思われましたでしょうか。私の母も今天国にいますですね。私が25歳の時天に召され、もう50年まで経ちませんが、40数年間母に会っておりませんが、やがて間もなく天国で母に会えると、それが私の大きなですね、希望です、喜びです。兄弟姉妹、私はいつも言います。天国は現実です。実際に存在します。東京があるようにですね、アメリカがあるように、天国も実在します。そしてイエス・キリストを救い主と信じる人は全員そこに入ることができます。どうぞあなた一人で入らないで、あなたの家族とともに天国に入ってください。家族を愛して、どうぞあなたの家族を天国へ導いてください。これが今日のメッセージです。ではお祈りいたしましょう。目を閉じて今日語られたことを思い起こし反省して